6月14日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ムン・ジェイン大統領はイギリスで開かれた G7 サミットで途上国に対する新型コロナワクチンの供給に向け2億ドルを支援すると明らかにしました。G7 サミットに合わせて韓日の首脳が略式の会談を行うことで暫定合意していたものの、日本側がこれを取り消したため実現しなかったことが分かりました。ローマ教皇庁の聖職者賞の新しい長官に韓国カトリック教会のテジョン教区長が任命されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。イギリス南西部のコーンウォールで開かれていた G7 主要7カ国首脳会議は現地時間の13日共同声明を採択し閉幕しました。会議では従来の国際秩序に急速な変化をもたらしている中国を牽制するための共同対応や感染症の世界的大流行による保健体制の危機や景気低迷を克服するための対策などが議論されました。また他に対しては完全な非核化と大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発について検証可能で不可逆的な放棄を求めました。さらにアメリカのバイデン政権の新たな対北韓政策への支持を表明し北韓に対話の再開を促しました。一方、ムン・ジェイン大統領は G7 首脳会議に合わせて現地時間の12日にドイツのメルケル首相と13日にはイギリスのジョンソン首相とそれぞれ会談し新型コロナワクチンでの協力を強化することで一致しました。首脳会議の閉幕後、ムン大統領は15日まで3日間オーストリアを、17日まで3日間スペインをそれぞれ国賓として訪れます。オーストリアを韓国大統領が訪問するのは国交を結んだ1892年以来初めてです。ムン・ジェイン大統領は G7 サミットで開発途上国に対する新型コロナワクチンの供給に向け合わせて2億ドルを支援すると明らかにしました。それによりますと途上国にワクチン供給を行う枠組み COVAX AMC に今年1億ドル、来年さらに1億ドルの現金もしくは現物を提供する方針です。またムン大統領は先月開かれたアメリカのバイデン大統領との首脳会談で合意した韓米グローバルワクチンパートナーシップや新型コロナを克服するための韓国の取り組みと成果について説明しました。外交部の当局者によりますと、G7 サミットに合わせてムン・ジェイン大統領と日本の菅義偉首相が略式の会談を行うことで韓日政府間で暫定合意していましたが、日本側がこれを取り消したため実現しなかったことが分かりました。この当局者は、韓国側は日本側が会談に応じることを期待したが、特と防衛訓練を理由に実務レベルですでに暫定合意していた略式会談に日本が応じなかったことは遺憾に思うと述べました。特とをめぐっては東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の公式ホームページに掲載された日本地図に特とが表記され、韓日間で最近対立が深まっています。日本がいつ頃会談取り消しの通知をしてきたかは明らかになっていませんが、韓国政府は最後まで期待を捨てなかったとみられます。ムン大統領は SNS を通じて、菅首相との初対面は韓日関係で新たなスタートを切る貴重な時間だった、会談につながらなかったことは残念だったと心境を明らかにしました。史上初の30代の若さで党代表となった保守系最大野党国民の力のイ・ジュンソク代表は14日、国立墓地のテジョン・ヒョンチュンオンを参拝し、公式な活動を始めました。 恒例となっていた国立ソウルヒョンチュンウォンの代わりに国立テジョンヒョンチュンウォンを参拝したのは2010年3月に起きた韓国哨戒艦チョナン艦沈没事件の犠牲者を悼むためです。イー代表は今回の参拝について保守系政党として愛国者への訪訓に積極的に取り組んでこなかったことを改めるという意思の表明だと話しました。保守系政党が伝統的に重視する安全保障を強調することで革新系政党との差別化を図ったものとみられます。このあとイー代表は解体作業中だった5階建ての建物が崩壊し路線バスが巻き込まれ乗客9人が死亡した事故の犠牲者を悼むため韓国南部クァンジュ市の合同焼香場を訪れました。保守系政党の代表が活動初日の日程としてクァンジュを訪れたのは初めてです。一方、世論調査会社リアルメーターが今月7日から11日まで全国の成人男女2500人余りを対象に行った世論調査の結果によりますと、国民の力の支持率は前の週に比べて 1.1 ポイント上昇して 39.1% となりました。これに対して与党共に民主党は 0.5 ポイント下がって 29.2% でした。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ローマ教皇庁によりますと、教皇庁聖職者賞の新しい長官として韓国カトリックテジョン教区長のユーフン氏司教がローマ教皇フランシスコによって任命されました。教皇庁によりますと、教皇庁聖職者賞の新しい長官はローマ教皇フランシスコによって現地時間の11日に任命され、ユー氏には大司教の称号も与えられました。ユー氏は今年8月から5年間聖職者賞の長官を務めることになります。韓国人司教が次官補以上のポストに任命されるのは初めてです。500年の歴史を誇る聖職者賞は世界の教区の司祭や助祭の活動を審議し支援する役割を担うほか、神学校の経営を管轄していて、このように歴史が長く影響力のある省庁の長官にアジア人司教が任命されるのは破格のこととされます。ユー氏は未来の司教の育成など与えられた役割と任務を誠実に果たすと覚悟を語りました。ムン・ジェイン大統領はユー氏に祝電を送り、その中で韓国の地位を高めた喜ばしい知らせだと任命を祝いました。韓国軍関係者によりますと、トクト周辺の海上で行われる上半期のトクト防衛訓練が15日に行われ、海軍と海洋警察の艦艇や航空機だけでなく、空軍の戦力も投入されるということです。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、海上訓練や非対面型の訓練を中心に行い、トクトに上陸する訓練は行わないということです。韓国軍は1986年から毎年上半期と下半期にトクト防衛訓練を実施していて、訓練には通常韓国型駆逐艦など海軍と海洋警察の艦艇 P3C 哨戒機 F15K 戦闘機などが投入されています。アメリカのインド太平洋軍司令部によりますと、韓国とアメリカの空軍、それに日本の航空自衛隊が参加する合同演習レッドフラッグがアメリカ・アラスカ州で現地時間の10日から25日までの日程で始まりました。レッドフラッグ演習はアメリカ空軍が主導して1975年に始まり、韓国は2013年から参加してきました。今回の演習には1500人余りの兵士と航空機およそ100機が動員され、参加国の飛行戦術や連合作戦の手順などの演習を通じて相互運用性の向上を目指します。韓国空軍は今回の演習に F-15K 戦闘機と輸送機などを送っていて、 韓国の戦闘機が参加するのは2018年以降3年ぶりとなります。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は14日までに新たに399人が確認されました。新たな感染者数が400人を下回ったのは3月29日以来77日ぶりです。主な感染事例としては、与党共に民主党議員の事務所で発生したクラスター集団感染で、これまでに合わせて35人の感染が確認されています。以上、ナムウヘがお伝えしました。